落語コムゾームータンとウムでございます。先日ね、お亡くなりになられました、立川談志さんですけれども、僕もすごい立川談志さんのことが好きだったので、まあ別にその詳しいとかね、なんか評論ができるとかそういう立場じゃないんですけども、全然本当個人的に好きだったので、談志さんの、お話を今日は一つ紹介させていただければなと思っておりますので、ぜひとも聞いていただければと思います。よろしくお願いします。今回、紹介するお話はですね、ヘッツイ幽霊というお話でございましてですね、このヘッツイ幽霊という話はですね、僕が、初めて聞いたのは多分20歳じゃないな、もうちょっと経ってるな、22、3ぐらいの頃ですね。知り合いの家にですね、立川談志ヘッツイ幽霊ってね、ビデオがありまして、それをこう何気なく見たのが確かきっかけですね。で、確かもう23とかいう年なんで、なんか談志さんの存在はもちろん知ってて、で、なんか毒舌だとか、ちょっとこうワイルドでこう攻撃的な発言をする人だっていう印象はなんとなくあったんですけど、全然その見てみたところね、そういう感じでもなく、すごい分かりやすい落語で、でなんかそっから僕は落語すごいね、いっぺんに好きになったような気がしてます。で確かその23、24、5ぐらいまでかな、なんか酒飲んで帰ってきたりだとか、家でこう一人ですることがない時にはもうこのヘッツ幽霊のねビデオをすごい繰り返し見てた、そんな記憶がございますね。CD でも、もちろん、こちらは一人会ですね、一人会落語 CD 全集第45集ってやつですね、そちらの、CD を手に入れまして、その CD でもまあ結構な iTunes の中で結構な再生回数になってる話ですね。で最近なのかな、 YouTube にもものが上がってて、で YouTube でも、それはもうちょっと年が経ってからのやつかな、この落語全集のね45集の方はですね、1983年、ちょっと若い頃の談志さんのヘッツ幽霊で、 YouTube とかに上がってるのはもっと最近のヘッツ幽霊ですね。こういう、まあ、YouTube とかでも見れると思いますけれども、まあ僕の話を聞いてもし興味を持たれるようであれば一度聞いていただければなと思います。このヘッツ幽霊というお話はですね、まあ、内容を簡単に触れるとですね、とある道具屋さんにですね、ヘッツイですね、これヘッツイというのはまあかまどみたいなもんなんですけど、が売られてまして、そのかまどからですね、かまどを買ってった人がかまどから幽霊が出ると、で毎回こう売っては、払い買った客がもうやっぱ引き取ってくれって言って持ってきて、売ってまた引き取ってくれって持ってきて、でまあちょっとそのめんどくさい、まあお金は売って、で半分のお金で引き取るっていう形にしてたので、なんか儲かるは儲かるんですが、なんかまあその理由であそこの道具屋はろくなものが売ってないという噂になり、でこのヘッツイですねがまあちょっと商売の邪魔になってきたと、でどうしようかな、誰かこう1円をつけるからな、引き取ってくれないかなと言ってたところですね、向こう傷の熊さんというね、なんていうのかな、まあちょっとこうあれですね、ヤクザ者みたいなもの人がですね、長屋のいてですね、でその人が、そのヘッツイをその話をしてるのを聞きつけて、銀ちゃんっていうね、若旦那、まあこの人は、要はいわゆる道楽者で家を追われた若旦那なんですけど、その2人がですね、ヘッツイを持ち帰ったと。で家に持ち帰る途中にですね、道端でヘッツイをちょっとねぶつけてしまってね、そしたらヘッツイの中からねお金が出てきたんですね。でこれは結構な大金が出てきたと。でまあこれを出てきて若旦那は、まあ、そのお金を持って吉原に行き、で熊さんは、ギャンブルに行ったと。でもまあどっちも悪戦身につかずで、お金がなくなって、そうこうしてるうちにですね、そのヘッツイの中から幽霊が出てきたと。でまあ幽霊がですね、お金返せと いうわけなんですよ。ちょっとこれはやっぱ SF チックなとこなんですけど、跳ね返すと言い出すと。でまあそっからね、クマさんと、その向こう傷のクマさんと幽霊がいろいろやり取りをして、話がまあ落ちに行くというようなお話でございますね。でこれはまあ本当にへっついっていうのがまあ分かんないとあれですけど、まあ、それ以外のところはすっごい分かりやすい話なんで、まあ、聞いてもらえればと思いますけど、まあ、初めに僕が個人的に思うのは、まあ、その落語全集の方の CD を聞いて、そこからまあその YouTube とかを見た方がいいかなと思います。なんでかっていうと、その落語全集の方は割ともうちゃんと型にはまった形でやってるんですけど、YouTube に上がってる、まあ多分1個しかないと思うんですけど、その動画とかはもう少し年が経ってる、男子さんの落語で、まあどっちかっていうとその YouTube の方を、理解するのであれば、一度こう型にはまってるというか、ちゃんとした型になってるヘッツ幽霊の方を聞いた方が、よりその YouTube の方が楽しめるかなという気がするので、まあ先に CD の方を聞いた方がいいんじゃないかなと思います。でまあまあ、詳しくは僕もね、そのよく分かんないところもあるんですけど、やっぱりね、若い時にその天才って男子さんってお話の落語で言われてたんですよね。落語家としてすごい天才だと。で晩年のすごい割と破天荒なイメージだとか、なんかワイルドなところのイメージを見ると、そのね、なんかちょっとその天才、落語の天才っていうのとかがいまいち分からなくて、そのどっちかっていうとそういう毒舌だとか破天荒な方のイメージが先行しちゃってる気がするんですけど、こういうやっぱね昔の話を聞いてみると本当に分かりやすいし、すごいなんか、まあ、上手とか下手っていうのはちょっと分かんない部分もあるけど、本当に分かりやすくて、なんか面白い、楽しめるっていうような普通落語を随分若い時にしてたんだなっていう気がするんですよね。で晩年にね、いろいろとその落語をまたちょっとさらに現代の形に変えたりだとか、いろんな落語の中で実験をされてると思うんですけど、そういう実験とかがやっぱできるとか、そういう新しいことを試みるというのは、やっぱ古い基礎体力というかね、もともと持ってるその基礎力っていうのがやっぱすごいあったからだと思うし、普通になんかね、上手に、いわゆる普通な形で普通な型で上手にやることなんていうのはもう当然もうお茶の子さいさいでできた人なんじゃないかなと思いますね。それでまあその普通の型でできるような落語をさらに、自分の中で違うものに変えていくと。昔から男子さんはその古典を現代にって言って、古典落語をやりながらそれをいかに現代にアプローチしていくかっていうようなことを昔からやってた人なんですけど、年を取ってね、さらに落語っていうものの、まあ、本質をどんどん自分の中で突き詰めてって、なんか、まあ、晩年の形になったんじゃないかなというような、まあ、晩年の形っていうか、まあ、最終的な形ですね。なんか男子さんのなんか形になっていったというか、まあ、それもひょっとしたら発展途上で、実はまだこっから新しいなんか男子落語っていうのがまたできてたのかもしれないですけれどもね、まあ、ちょっと残念ながらお亡くなりになられちゃいましたが、なんかまあそれぐらい落語のことを考えて、落語のことも当然天才でうまくできて、でさらにまあいろいろと考えてどんどんずっと進化していった人なんじゃないかなっていう気がしてますね。今日はちょっとヘッツ幽霊というお話を紹介させていただきましたけれども、他にも、まあ、もちろん面白い話いっぱいあって、この間ちょっと紹介した、お話もそうですけど、まあなんかね、なんか僕個人的には若い時の男子さんのやつとかでいいなと思うのが、ちょっと動物タヌキとかいう話でちょっと動物が出てきたりだとかっていう時の動物の、なんかキャラ設定というか、大き方がすごいなんか愛嬌があってすごい良かったり、あと意外とその女の人のなんかもう女の人もね、なんかねちょっとこう妙に色っぽかったりするんですよね。でそういうなんか演じ方とかもねすごいいいなと思いながら、 まあ完璧に全然分かってないのかもしれないですけど、僕はそれでもまあ楽しんで聞いていますね。でまあ談志さんちょっとお亡くなりになられて、すごい僕は個人的には残念だなと思いますが、まあまだ YouTube に上がってまだ見てないやつもありますし、もちろん映像化されているもの、CD 化されているものいっぱいありますんで、まあ、これからそこら辺も楽しめればなと思いますし、まあ、皆さんもし興味を持たれるようであれば、ちょっとまあ CD ですとかね、動画とかね、一回見ていただくのもいいんじゃないかなと思っております。というわけでですね、また、長々とお話しさせていただきましたけれども、本日は、立川談志さんのヘッツ揺れというお話を紹介させていただきました。また、そうですね、この間ちょっと、新章さんの話だとかもしたので、まあ、またちょっと昔の人ですね、今度近いうちにまたちょっと昔の人遡っていろいろと僕の分かる範囲でご紹介できればなと思っております。ここまで聞いてくれてありがとうございます。ムー担当ウムによるウム落語でした。